セッション5、ウェブデザインは一体何を解決できるのか。アンティファクトリー中川直樹さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、中川です。今回多分2回目、前回もこの会場だったの覚えてます。今日はもともと僕自身アートディレクターで、会社の方も経営してますけど、基本的にはまだ今現役で仕事もきちんといろいろこなしながらも、会社経営の方がメインになっちゃってるんですけど、あとなんか人に教えたりだとか、こういうところで話をしたりするのがなんかメインになってきてますけど、もうスティーブ・ジョブズが死んで2年3年経ってきてますけど、だんだんこの、ウェブ業界というのも成熟をしてきていて、でうちの会社も年数だけでいうと、それこそ高松の、さっきゴールフィールドさんの話ありましたけど、ヘルツさんと同じような 年代かな、16年7年ぐらい会社やってるんですけど、最近すごく感じるのはやっぱりウェブ制作会社という立場で運営してると、もうどうにも頭打ちだなっていうのを最近すごく感じてます。頭打ちというのはその儲けるという意味で考えるとね、もちろんそのクリエイターなので、その作る喜びであったりだとか、そのコミュニケーションがその成立したり、自分がその考えているやり方で成立したり、あと新しいデバイスが出てきて、それに対してなんかいろんなことをなんかこう模索しながらいろいろこう作り上げるってとても楽しくて、そういうところに対してはすごくなんかやりがいを感じるんですけど、ですけどやっぱりこう年を取ってくるとね、子供できてくるし、子供大きくなってくるし、なんかこうじじいになったら、なんか孫にお金をあげなければいけないのかなと思って、やっぱいろいろなんかこう考えてしまいます。で、そういう中で僕自身もその、今日のこのタイトルなんですけど、ウェブデザインは一体何を解決できるのかっていうところで、ウェブデザイナーとして基本的にやってきて、で僕自身未だにその肩書きはアートディレクターです。プロデューサーだとかクリエイティブディレクターだとか、なんかそういう大層なものじゃなくて、僕は会社の中でもアートディレクターという立場で、プロデューサープロデューサーでちゃんといて、僕自身はじゃあそのクリエイティブをどういうふうにしていくのか、デザイナーは誰にしようか、イラストレーターは誰にしようか、カメラマンは誰にしようかっていう、あくまでもそこの分野のところだけをやってるんですけど、ですけどそうは言いながらも、やはりそのデザインを決めていく上で、アートディレクションといって自分の好みであったりクライアントの求めているものをただ作ればいいっていうことではなくて、やはりそのコミュニケーションが成立しなければいけないので、そこにはただ単にそのかっこいいものを作るということではなくて、インターフェースデザインの要素が入ってきて、でいかにその要はきちんと誘導させるか、いざにそこで経験をさせて見てくれる人を満足させるかということをこう一生懸命考える。でそういうことを考えてくると、アートディレクターで、僕もともと美大卒業してるんですけど、アートディレクターなんだけど、なんかすごくなんかこうユーザーの心理だとかっていうところもなんかすごく勉強していかなければいけないし、あとなんかそのマーケティング的な要素、ウェブマーケティングっていうか、なんかこういろいろその人が物を買うっていう上でのなんかその企業のプロモーションもそうなんだけど、なんかこう市場がどうなってるであるだとか、これを買う上ではどういうふうになんか人を誘導したらいいのかだとか、そういうことも勉強しなければいけなくなってくる。でそういうことを勉強してると、今度はなんかこう時代をこう流れにつれて流行りっていうのも変わってくるし、やっぱりそのみんながその行動決定っていうところで意思決定をする瞬間だったりとか、そういうプロセスっていうのもやっぱこういろいろ変わってくる。でそういうこともなんかすごくなんかこう勉強しなければいけないというか、いろいろ知らなければいけないということで、なんかこう本来自分は好きなアートだけよっていうところに注力しながらデザインを考えればいいと思ってたんだけど、なんか今やってることっていうのは、なんかこう本当にそのマーケッターみたいなこともやるし、プロデューサーとは言わないんだけど、なんかその人のその要は行動をデザインするっていう意味では、なんかこうユーザーシナリオみたいなものを一生懸命考えたり、そこにどういうデザインを当てはめていこうだとか、なんかこうそういうふうにどんどんなってきてます。でね、今日そういう意味でね、このウェブデザインって何を解決できるのかっていうのは、このタイトルのこの次のところで、今日トップページからここまで行くの早かったねなんか今日岡田さんいらっしゃいますけど、その神戸であったり、その前静岡であったりとか、なんかトップページだけで15分20分ぐらい喋っていてなんかスライダーみんな後で見れるからいいよねっていうところでそうやって進んじゃうんですけど、そうそう、今日のねその話っていうところで、このちょっと2パラグラフっていうか、ちょっとなんかこう小切れなダイニングうんぬんっていうところじゃなくて、3行目のところからなんだけど、なんか結構僕たちもその東京で大企業の仕事をしたり中小企業の仕事をしたり、いろいろはするんだけど、よくやっぱりそのいろいろ地方に回りながらも聞く話っていうのは、なんかデザイン一生懸命頑張りたいんです、だけどやっぱり企業がなかなかデザインに対してお金を払ってくれません、なんかこう一生懸命こっちは考えてるんだけど、デザインにお金かける暇あったらお金を稼ぐ方法、もっとなんかこうユーザビリティを良くして、もっとなんかこうアクセスしてくれて、もっとなんか人が買ってくれるサイトを作ってくれみたいな、デザインはどうでもいいようなことを言われてしまうとね。で本当にデザインってなんかこうあんまり あまり考えなくていいんでしょうか、そういうなんかユーザビリティだとかって考えた時の最低限のデザインだけでいいんでしょうか、もうなんかこう華美な装いだったりだとかかっこいいことだとか素敵なことっていうよりもただ単に売れるサイトさえ作ればいいんでしょうかよ本当にとかっていう、なんかそういうようなことをよく地方で言われます。ですけどまあね、やっぱりこのクリエイターというところをこう考えるとやっぱり美しいものっていうのはやっぱり心躍らされるし、やっぱりなんか作ってて楽しいし、やっぱり美しいものは作りたい。だけどやっぱり美しいものを作りすぎるとそういうものに対して反応してくれるし反応してくれない人、まあいろいろ出てくるし、やっぱそういうことを考えていくとやっぱりその自己中というか作る側の自己中でもってやっぱりその制作はしちゃいけないんだろうなっていうのはなんとなく分かってきます。で話はちょっとキュルキュルとちょっと戻るんだけど、アートディレクターという仕事をしてるんだけど、なんかこういろいろユーザーシナリオだとかマーケティングの要素だとかいろいろこう考えるようになってきた。でそういうふうに考えてたら、あなんか俺って本来もともとデザインを考えていく上でそのメインカラー何色にしようかだとかサブカラー何色にしようだとか、じゃあそこに対する差し色何色にしようか、フォント計画どういうふうにしましょうか、じゃあレイアウトは何カラムでいくだとかね、なんかこうそういうことを一生懸命こう考えてたんだけど、あこの物事を整理整頓して着色するこの考え方っていうのはそのまさにそのさっき人のその要はこうユーザーシナリオみたいなこと言ったんだけど、人のユーザーシナリオをデザインをしてそこに何を当て込んでいくかっていう、なんかこういうようなことというのも全く同じようなことやってんじゃんって、画面を人に置き換えて人のなんか行動をデザインしてるんだな。で、まあ、ここにもあるけど企業のおっさんからはもっとこうなんかお金100万円かけたのであれば300万円ぐらい1年で儲けさせてよっていう、そういう企業の社長のおっさんの言葉に応えるのであれば、あ確かにそれは浮世絵だから答えなければいけないよね。一画面のなんかこうデザインのメインカラー何色にしようかって考えて、レイアウトどういうふうにしようか、ゾーニングをどういうふうにしようか、メインなんかこうメイン写真を何パーセントでファツニを何パーセントにしようか、で人がどういうふうに流入するか、ターゲットは20代30代男性女性、あこういうこと考えてるってことは、そうかそうか、その中小企業のおっさんのビジネスをデザインしてることなんだ、なんか色を配色考えてるのと全く一緒じゃんと思うわけですよ。いろいろこうそういうところを紐解いていくっていうよりも一つ一つ探求していくと、なんだなんだホームページのデザインをすることっていうのは人のデザインをすることとイコールだったし、なんかちょっと見方ものの考え方をちょっと変えるとおっさんの代わりに中小企業のなんかビジネスデザインしてるんじゃんっていうふうになっていくわけですよ。でそういうふうになっていくとさらにあれビジネスをデザインしてるっていうことはその先にあるのは人の幸せをデザインしてたりするっていうことは社会のデザインやってるじゃんって話になるわけですよ。社会のデザインやってるっていうふうにこう考えていくと、さらにその先に行くのは何に行くのかっていうと、いや超良かったインターネットで、今原発問題とかいろいろ話されてたりだとか環境問題だとかいろいろ話されてるじゃないですか、世の中と世の中で、うわすげえ良かったインターネットとホームページ画面作ってて、でまたなんかこう来年度来たらまたリニューアル、ずっと俺この1台の Mac でずっとこの中でデータ作ってその納品書からもらってる、森林伐採してないぜやったみたいなね。まあ、確かにコンピューターからなんか CO2 出てるかもしれないけど、だから大したことないよねみたいなね、そうじゃん、すごくハッピーな仕事僕たちしてると思わない？データを使ってなんかデータをなんかこううまくプログラミングしながらデザインをして人の生活を便利にしてね。でしかもなんかそういうなんかこういろいろその請負いという立場で企業のプロモーションであったりブランド戦略のデザインだとかそういうことしてるんだけど、そういう中でやっぱりこうだんだんそのEC サイトのデザインだとかそういうことをしていくと、だんだんその企業のその要は何ていうのかな、 EC のその水道管理みたいなところもなんかいろいろこう任されたりだとか、ウェアハウスみたいなこう何ていうんですか、その倉庫との物流との関係みたいなところをつなぐようなところもやってくれみたいな、システムエンジニアとみたいな風にこうなってくると、おおおお、なんかなんかすげえすげえすげえ、なんかこう世の中すべてをデザインしてる、しかもなんか森林伐採なしでみたいなっていうところに対してすごくあデザインっていうのはなんかこうすごく美しいものを作るということに躍起になってたけど、デザインっていうところをの概念をちょっとこう変えると、それこそ今日さあ僕の話にもあるんだけど高野さんのところの話に戻ってもらいたいんだけどさ、虫の目とさ鳥の目とさ、待って虫と鳥とあと魚じゃんね、そうそうそう、その話してたよね。でまさに高野さんの話俺すごい好きだし、僕自身もあの通りだと思うのね。見方見え方っていうよりもその見方だとか感じ方だとか考え方をちょっとずらすだけで本当にいろんなところになんかこういろんな考え方ができるし、デザイナーといえどもデザイナーだけじゃない仕事がいろいろこうできるんだなとね。